あ、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。おはようござい
ます。わあ、久しぶり。
久しぶり。
おはようございます。
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 初参加。
起きられた。
起きられた。
アモツさんです
。
おはようございます。
あぶいよ、めめ。
泉さんが、東海村の村長選挙に立候補するという表明がありましたので、4月号の43ページですね。に、泉さんの廃炉自体の東海村の現状、現在と今後考えるというのが載ってました。まあ、これを通じてちょっとこう、読んでいきたいなというふうに思っています。厚生さんからお願いできますか。
はい。原子炉時代の東海村の現在と今後を考える。あ、違った。廃炉だ。ごめん。廃炉時代の東海村の現在と今後を考える。小さい。あ、犬いやすよ。小さい村だが、日本最大の原子力産業都市です。茨城県には44市町村あり、村は2つ、東海村はその1つである。小さな村だが、人口は 3.7 万人、日本原子力研究開発機構 JAEA、日本原子力発電原発、原電の原発をはじめ、12の原子力関係事業が集まる。日本最大の原子力産業都市である。村が原子力産業都市になったきっかけは、1950年代半ば、アメリカが一旦はフィリピン、マニラにその建設の狙いを定めたアジア原子力センターである。日本はその誘致に失敗すると、1956年、日本版原子力センターの建設地を東海村に決めた。村には太平洋に面する広大な国有県有の土地があり、東京から近くアクセスも良いというビッグアクセスの優位性によって選ばれた。茨城県はこの決定に喜び、東海村と共にその建設に全面的に協力していった。こうして東海村は原子力関係事業所が集中立地する文字通りの原子力センターになった。本論はまず東海村が原発産業都市になるに至った経緯を都市計画の観点から読み解き、地域空間の問題をあぶり出す。続いて原発立地地域としての問題と街づくりの課題を示す。原子力センター建設を主導した日本原子力産業会議。東海村の最初の原子力施設、日本原子力研究所、当時原研、現 JAEA 括弧の設置が決定されてから半世紀に経った2004年頃、筆者が初めて東海村を訪問し、目にしたのは、原発サイトに住宅地が、つまり、そこに多くの生活が営まれているという状況だった。住宅地が原発サイトを囲むような開発がなぜ可能になったのかを、知りたいと東海村における原子力発電の歴史を調べ始めた。分かったことを一言で言えば、原子力センター建設のために都市計画が歪められたということ。計画を歪めたのは茨城県と日本原子力産業会議（括弧県産）であるということである。その核心部分を記録した重要な文書が柴田秀俊資料の一つ、東海原子力都市開発株式会社設立主意書 括弧設立し括弧である図1東海原子力都市開発とは東海村における原子力センターを建設するために原産が設立した会社である。この会社の事業は2つ、東海村への進出企業のための不動産進出企業の療養施設、ガス供給施設に、購買施設などを建設することであった。1959年東海原発の設置が許可され、これに合わせて企業が進出してくると土地の斡旋事業は完了した中に、その後会社は解散したようで、この企業実態は不明のままである。
はい、ありがとうございます。では、柏木さん、次お願いします。
歪められた都市計画。この設立新書には、原産が東海村の都市計画策定に参加したことが、明け透けに書かれている。風光明媚な自然環境と大部分の住民が純農家であるこの地は、いわば汚れを知らぬ白紙のままの種族地であり、近代科学の粋を集めた原子力センターの所在地にふさわしい。学問と文化の理想的模範、規範都市を、設営するには、手出しですか？復興の立地条件にあるとねえよ。したがって、官民一体して、一致して、あらかじめ周到な都市計画を用意し、強力にその具体化を図ることが必要であろう。当該事業者側が、東海村の都市計画を用意した。今後、都市計画に沿って、開発が強力に進められるよう期待しているというのである。これを書いたのは、東海原子力都市開発の設立母体、原産である。東海村の都市計画が策定されたのは、1956年7月。この文章が書かれたのは、その翌年。1957年3月頃である。文章は水量計で結ばれているが、時系列からしてあらかじめ周到な都市計画を用意した後、この文書が作成された。つまり原産は茨城県とともに東海村の都市計画を策定したのである。官民一致で用意周到に、日本の都市計画には当該事業者が都市計画の策定に参加できる制度は過去も現在もない。しかし東海村の計画では当該事業者側が策定に参加した。茨城県は都市計画法の指示を無視して原産を受け入れたのだろう。その結果が進出企業が立地する予定地区を村内の国道やその他幹線道路の要所3カ所に大きく取って配置させるという、明らかに進出企業に便宜を図った計画だった。図2がその用途地域図である。原研と原発サイトは当初なぜか工業地域に指定されなかったが、ここを含めると4カ所の工業地域を村内に分散配置させるという計画である。住居地域はその中に含まれるように配置された。この分散配置関係は現在に至るまで引き継がれている。この工業地域の分散配置の不合理さに加えて、原発サイト周辺の開発規制も曖昧だった。当初原発サイトを取り囲むグリーンベルトを念頭において設置された14の公園や緑地はいつの間にかほとんどなくなり、原子力施設や工業団地、住宅団地に変わってしまった。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、川本さんお願いします。
はい。東海第二原発再稼働がもたらす問題の大きさ。東海村の原発は2基。 東海原発と東海第二原発である。東海原発は1996年運転を停止し、現在廃炉中である。東海第二原発は運転開始から40年経った2018年、20年の運転延長が認められた。事業者、原電は今、3500億円の巨額を投じて再稼働に向けた大規模な工事を進めている。これに対して地元茨城県の各地、原電本店がある京都、首都圏各地で市民と市民団体が再稼働反対の声を上げている。東海第二原発の再稼働は何が問題か。東海第二原発の再稼働はなぜ茨城の問題にとどまらず首都圏の問題なのか。この疑問について、そもそも論、安全対策、避難計画、被爆の4つの視点から問題を指摘したい。第1がそもそも論で2つある。この原発は設置当初、周辺に人口密集地はなく、農地と小さな集落だけだった。しかし、設置後の周辺開発規制をしなかったために、時を経て人口が密集する市街地に取り囲まれる原発になってしまった。13、立地環境自体がそもそも原子炉立地審査指針に違反しており、したがって設置許可が取り消されなければならない原発なのである。加えて運転停止から10年、首都圏は一度も電力不足に陥っておらず、そもそも再稼働の必要が全くない原発である。第二に、この原発は耐震性、防火性、複合災害の安全対策について決定的に重大な問題が残されている。例えば、運転開始から40年を超えたこの老朽原発が耐えうる基準値振動はわずか1009ガルデ。これは、東日本大震災の2933ガル、宮城県栗原市の3分の1しかない。全長 1400km のケーブルのうち、何年生ケーブルへの交換は 15% に過ぎず、ケーブルを通した火災拡大のリスクがある。大型船が津波で防潮堤に衝突するリスクなど、津波をはじめ風水害、コロナなどの複合災害への対策も無視されている。第3に、30キロ圏内の14市町村、対象人口94万人には、避難計画が義務付けられているが、94万人を県内及び埼玉、千葉、栃木、群馬、福島県の計134市町村に避難させるという無謀な計画である。加えて、この計画は避難家庭のみが対象で、避難所生活における安全、衛生、教育、医療、福祉は計画の範囲外である。避難計画は不可能であり、不全である。第4に、被爆が広範に及ぶことである。この問題を考えるとき、東海第二原発が広い関東平野の北東端に位置していることに重大な意味があることを指摘しておきたい。この原発から北へ4キロ先にある日立市南部支所の空港観測によれば、3月から10月の卓越風は、北東の風である。もし3月から10月に重大過酷事故が起きれば、北東の風が放射性プルームを首都圏へ向けて運ぶ。
はい、ありがとうございます。次は、矢野さんお願いします。
東海第二原発、ここからでいいですかね。東海第二原発、原発差し止め訴訟で原告側が明らかにしたことによれば、福島第一原発事故の最悪のシナリオになぞらえると、 放射性物質は250キロ、圏に及ぶ。この原発の北東方向、100キロ先には、100キロメーター先には東京があり、150キロ圏には、4245万人が住んでいる。この原発がもたらす被爆の範囲と規模は福島の比ではない。事故が起きれば、首都圏でも少なからぬ人々が避難の選択を余儀なくされるだろう。こうなれば首都は大混乱する。チェルノブイリ方では、30キロ圏内と周辺のホットスポット及び実光線量5ミリシーベルト、パー年、パー年を超える地域の住民は移住しなければならないとされている。これに対して日本では、今第一原発事故後、被爆の限度をそれまでの年間1シーベルトを20ミリシーベルトへ大幅に引き上げ、その上で避難地区域を次々と解除して、避難者の帰還を促し、被爆を強要する、政策を取っているのである。そもそも被爆の影響は、大勢の住民に及ぶので、本来であれば被爆の限度を引き下げなければならない。括弧13。東海第二原発が、重大各国事故を起こせば、そして国が福島と同様の政策を取れば、間違いなく茨城県の子どもたちと首都圏に住む子どもたちに甲状腺がんが多発するだろう。
はい、ありがとうございます。安藤さんお願いします。
はい。理念になっちゃう。茨城県避難計画。無謀な市町村避難計画。避難計画の無謀さを先に指摘した。もう少し、なんていうのこれ。わかりません。難しいです。して論じたい。現在14市町村の避難計画が策定中だが、5市町で策定完了としている。避難先の多くは北東の風下、方向250キロ圏内にある。避難計画は避難道中に加えて避難所生活でも県民に被爆させるものである。これまでに公表されたデータと情報に沿ってどんな避難になるのか、自治体職員はどんな負担を負うのか、人口27万人の水戸市を取り上げてみてみる。水戸市民は茨城県内をはじめ群馬県、栃木県、千葉県、埼玉県の計40市町に受け入れられる。水戸市から最も遠い164キロ先の群馬県高崎市には1万640人がバスまたは自家用車で移動する。高崎市の正規職員数は2349人。日常業務をしながら水戸からやってくる1万人の避難者のために避難所開設準備をする。もう一方の水戸市職員はわずか1384人。彼らは避難先40市町の数100カ所あるいはそれ以上になるだろう。県内、県外各地の避難所に出張し、その運営を担う。高崎市内の避難所に入る1万人のために、一体何人の水戸市職員が出張するのだろうか。こちらの数字を見るだけで計画の無謀さがわかる。筆者は2月、水戸市役所に避難計画の未公表部分の情報開示請求をした。しかし担当者は未確定部分があるので開示できない。2022年3月までには市民の避難先の割り振り、避難先の乗用車駐車場確保問題、車は数万台規模になるを解決し、広報すると窓口で速やかに回答した。茨城県の避難計画は冒頭で防災基本計画、原子力災害対策編に基づき、あらかじめ避難計画を策定することとされている、市町村の取り組みを支援するためと書く。県民の生命、健康と財産の保全と確保、被爆防止などの 園児も理念も一切書いていない。自治体が策定する計画は通常高らかに理念や目標を掲げて計画で何を目指そうとするかが説明される。時に実現の難しさから空想感を感じることもあるが、県の避難計画はその逆である。理念も目標もない。何を目指すか、市町村と県民に何も示そうとしない。これはもはや計画たる資格を持たない計画としかないが、これで市町村に避難計画の策定を後押ししている。
はい、ありがとうございます。はい、長井さんお願いします。
はい。自立を目指し廃炉、地域となる。原発運転の法定年限が来れば、まず廃炉が決まる。もちろん場合によっては、それ以前にいろいろな理由で決まることもある。ここで、サイト開放という概念を確認しておきたい。サイト開放とは、廃炉終了後、土壌や残存する建物からの放射線による障害を防止し、サイト、敷地の自由な利用を可能にすることである。サイト開放の成果は、原子力施設による利用からサイトが解かれることであり、長らく自分たちの生活環境から遠ざけられていた環境が地域に戻されることである。世界にはサイトが緑地をはじめ住宅地、火力発電所、工場などへ転用された例がある。日本では廃炉決定24期、サイト内の全期が廃炉決定されたのは福島第二原発だけである。廃炉が終了した後、跡地をどうするかについては、サイト開放基準がまだ策定されていないこともあって、事業者の計画や地元の議論は聞かれない。ドイツ、ルブミン村のグライフスバルト原発では、政府によって原発サイトの一部が開放されると、これを受けてルブミンと原発事業者は工業団地へのサイト転用計画を立てた。この計画と取り組みが成功して、ルブミンは原発5基の一挙廃炉というどん底の事態から立ち上がり、経済的再生を実現させることができた。ルブミンの取り組みから学ぶことは、廃炉後のサイトをどうするかは、すべて地域の将来にかかる問題だということである。決してサイトを所有する事業者だけの問題ではない。しかるに、国は国際原子力機関よりサイト開放基準を制定するよう勧告を受けながら、原子力政策にはサイト開放を明記せず、サイト開放基準の制定を遅らせ続けている。一方の原発立地の側も、原発依存を続けようとする自治体が多い。しかし原発にそもそも残された稼働期間はわずかしかない上、原子力と化石から再生可能エネルギーへの転換が世界的潮流の中にある。これらに鑑みれば、原発に固執することにどんな意味も利益もないのは明白である。立地地域は、サイト開放を目指して、脱原発の地域は何を目指したらいいか、議論を起こすべき時に来ている。東海村は、どこを目指すべきか。東海村は国の原子力政策のために地域空間を差し出し、原子力を中心とした都市空間づくりを進めてきた。その結果が、住宅地が原子力施設を取り囲む状況である。今、東海第二原発が再稼働されそうだということ自体に、村民だけでなく県民も、さらには首都圏の住民も大きな不安を抱き、反対の声を上げている。 再稼働を止めるとともに、東海村の危険な居住空間を改善していく必要がある。今、大規模な再稼働対策工事を進めている原電は、再稼働のその後もサイトを継続利用することを考えているのだろう。しかし、発電はいずれ期限を迎えて終了。事業は縮小し、廃炉もいずれ完了する。東海村が廃炉地域になることは遠い先のことではない。思考を働かせて未来のための市民的議論を始める時である。半世紀前の原子力サイトを振り返ってみたい。そこはかつて広大な砂丘で農地を荒らし、住宅の中にまで砂を侵入させる厄介な砂丘だった。大正期から国家事業として植林が進められてできた国有県有の砂防林は集落の入会地として利用される地域の資源となった。そこへ原電がやってき、原発2基が設置されると集落の住民は砂防林に立ち入ることができなくなり、住民の生活空間から離されていった。原発サイトを少しずつ開放させて地域の利用を始めたい。取り戻した地域資源をもとに原発のない地域の次の展開を描きたい。そしてそれを地域再生計画の議論へとつなげていきたい。追記、3月18日、住民が提訴していた東海第二原発運転差し止め訴訟、水戸地裁判決が出た。住民が待ち望んだ勝訴の判決で、30キロ圏に住む94万人の避難計画、策定は不可能であるというその一点で原発の運転禁止を言い渡した。極めて良心的な判断だが、帰国の日本原子力発電は翌19日、東京高裁に控訴した。
はい、ありがとうございます。そしたら、続けて、昨日送った、研究ファイルで送りました、犬井さんの私の決意。それを静香さん、いいですか、読んでもらっていいです
か。東海村長選立候補にあたって私の決意。8月3日、茨城県庁で東海村長選立候補表明の記者会見をしました。古臭い言い方ですけれど、清水の舞台から取り寄りました。以下は記者会見で配布し、読み上げた私の決意です。今日は広島の原爆投下の参加から76年目を迎えた日です。この日に日本の原子力発電発祥の地である東海村の村長選立候補を表明することに特別な考えを覚えます。私は哲学、大阪大学と文教学と都市計画学、大阪市立大学大学院を学び、学位を取得した後、茨城大学教育学部に赴任、家庭科教育で住居学を教えながら、地域の住宅、住環境、都市計画課題の研究に取り組んできました。茨城での研究課題の一つは、東海村の原子力開発施設でした。なぜこれをテーマにしたか、これは、原発に住宅地が建設している現状を目の当たりにしたからです。住民の安全意識のこのような開発が許された理由を明らかにしなければならないと思いました。その研究成果の一部は、原発都市、歪められた都市開発の未来にまとめました。東海村は、首都圏にエネルギーや食料を供給してきた茨城県の中で、国策によって原発によるエネルギー供給を担ってきたところです。歪められた都市開発はこの過程で起こり、 住民の安全無視の住宅地が当たり前のように広がりました。それから64年、世界は今エネルギー転換の最中にある再生可能エネルギーの導入が進んでいます。村民の大きな居住不安の糧となっている老朽地帯の東海第二原発を再稼働させなければならない理由はもはやどこにもありません。東海第二原発は当番廃炉を迎えます。廃炉の安全確保とともに原発に代わる産業振興をどう構想するか、東海村に問われている課題です。これを後回しにすることはできません。村の未来を構想するこの作業では、過去64年の原子力開発のみに立脚するのではなく、村の歴史と文化にも配慮が行き届いた構想でなければなりません。幅広い住民の参加が求められます。これに関連して、山田村長には、ジェンダー視点が完全に欠落していることを強く指摘しておかなければなりません。これまで女性の意見が積極的に村政に反映されることはありませんでした。防災や原子力政策はその典型で、例えば地域防災会議には女性委員が一人もいません。茨城新聞2021年2月7日、ジェンダー平等の民主主義、ジェンダーデモクラシーが様々な政策課題で重要になっていることは論を持ちません。押されて私が村長選に立つことにした大きな理由の一つはここになります。最後に今年3月の一つ地域判決について言及したいと思います。二戸地域裁は、実現可能な避難計画に程遠いとして東海第二原発の再稼働禁止の判決を言い渡しました。私は茨城県民および首都圏での東海第二原発に運動している方に、全国の原発立地地域で反原発に運動している方々と連帯し、再稼働させないという声を東海村長選で明確に上げようと考えて実行しました。多くの方々にご支援を願います。
はい、ではもう一つ、新建ジェンダーチーム有志からの文を、ヒカルさん、いいですか。
井森康代さんへ、東海村での壮大な挑戦、廃炉とジェンダー平等実現を応援します。2021年8月6日、それは今から76年前に、人類史上最初の原子爆弾が広島に投下された日ですが、一瞬にして広島は壊滅し、多くの命を奪い、その後も被爆した多くの人々が苦しんでいます。その8月6日に、乾康代さんは、日本で最初の原子力発電を設置した東海村村長選挙に立候補されました。清水の舞台から飛び降りた、という乾さんの人生をかけた大決断に私たちはどれだけ励まされ、その勇気に感動したでしょう。研究者、教育者として生きてこられた乾さんがご自身の良心に従って新たな道に踏み出したのですから。2018年にそれまでの研究の成果の一部を原発都市定められた都市開発の未来に求められました。そこでは人間の生活環境の近くに実してはならない原発が立地できたことになる東海モデルが描かれ、さらに廃炉後の道筋にも触れています。東海村第二原発再稼働に反対し、また村政にジェンダー平等の民主主義を引き込もうという明快なメッセージは、いずれの課題も私たちそれぞれが住む地域にとって直接な課題です。もちろん村という最も人々の身近な基礎実態には、高齢化に伴い都市、医療、教育や子育て、住まい、町づくり、働 環境などの課題があります。その国間に原発を廃炉にする政策の根幹に据え、ジェンダー平等に基づいて政策を組み立てるという自治体のモデルになるでしょう。そして、廃炉後の憲法を示せる乾さんこそが、一歩を越える意義がとても大きいと思います。日本の原子力行政を変え、再生可能エネルギーへ転換することができるかどうかを、4万人足らずの小さな村で実現するという、壮大な挑戦です。だからこそ原発を推進しようとする勢力は総力を挙げてつかみかかるでしょう。政策も理念も正しくても発想は取れないのが現代の政治であり選挙です。また原発産業に依存してきた人々の中には思い悩む人も多いかと思います。もしか村民の方々に真に豊かな東海村の未来を託せるキレイさんを私たちは知恵を絞って応援します。真剣知ったギリシャ集団の中には日本の原発をなくしたいと思う多くのメンバーがおり、政策提言のできる人もたくさんいます。ジェンダーについては東京スクールの50周年を機に緩い形ですがジェンダーチームが発足しました。支援できることをやっていこうと思っています。必要なことがあれば遠慮なく言ってください。コロナ禍と読書の中の選挙戦で何よりも何よりも健康には十分に気をつけて光り輝く優しい笑顔の乾さんの勝利の日を勝利の日を出会って2021年8月真剣東京支部ジェンダーチーム東上彩駒越真由美川田彩子塩川美子栗林豊佐藤美高田恵子高島彦山本康生
ありがとうございます。
はい、ありがとうござい
ます。ありがとうございます。ですから、もう一つあるんですよね。代表幹事、声明っていうのが、ちょっとこれは添付ファイルにはつけていませんでしたけれども、昴生さん、手元にありますか？
ないです。
じゃあ、私がちょっと、言ってみたいと思います。乾康代さんの東海村村長選の立候補に連帯し、勝利に向けて支援します。新建築家技術者集団代表幹事声明。今年76回目となる広島原爆の日に、新建築家技術者集団、過去新建代表幹事の一人である乾康代さんが、東海村村長選に立候補されました。政府が原発再稼働に邁進する中で立候補された、その勇気ある大英団に同じ代表幹事として心から敬意を表します。乾さんが主張する東海第二原発再稼働を許さず、そして再生エネルギーによる安全で安心な街づくりが実現できるなら、それは日本各地の未来に輝く希望の光になるでしょう。もう一つ、乾さんが掲げるジェンダー平等の民主主義は、誰もが人間らしく生きる上での大切な政策課題です。果敢に挑戦する決意をされた乾康代さんに、真剣代表幹事はできる限りの応援をいたします。真剣の会員の皆さん、知人、友人や周囲の多くの人々に呼びかけていただき、乾康代さんと東海第二原発の廃炉とジェンダー平等の実現について知っていただき、支援を広げていただくようお願いいたしますということです。では、まあ、ちょっと皆さんから感想等があれば、出していただければというふうに思いますけども、いかがでしょうか。矢野さん、いかがですか。
いや、まずは、決意なさったね、清水の舞台からっていうのが、 あの想像でしかないけど、本当になんか人生のもう最大のなんかね、そこにあの行動、まず一歩、まあ一歩じゃないよね、もうすごいと思って、あの だけどこう なんかこの乾さんのいろんな、まあまあ、あの少ないですけど読ませていただいた中では感じることは、本当に昔からね、こうちゃんとあの理論的にもあの歴史のこととかもいろんなことをあの学んでこられた後の単に感情的なあの原発反対っていう、もう私の言葉じゃなくて、ちゃんと本当、それこそこの間の何かの何回か前でも出たんですけど、本当に血に足のついた乾さんが発せられる日々のこうなんかこう生き方、生き様みたいなものが今の行動につながってらっしゃるんだろうなっていうのを、ちょっとあの改めてあのいろんなこの決意表明とかをね読ませていただいて感じましたことと、それとやっぱりあのその乾さん の, あのベースの中、ベースっていうかな、そのあれ思いの中には、あの真剣のメンバーでいらっしゃる、もうメンバーっていうか、もう大幹事でいらっしゃる、その乾さんがものすごい心強いね、あの支えを感じてらっしゃるっていうのも、ちょっとあのちょっとではないね、すごいそれもあの感じました。だからあのできることを、ここで福岡からできることをはもうとにかくさせていただきたいなと思って、あの早速お盆明けにあのいろいろこうやろうかなとは思っております。
はい、川本さんにジェンダー視点からということで、
うん、そうですね、なんかその委員会に一人もいないとか、なんかそういう状況なんだなって、ぜひ頑張ってほしいと思いますし、なんかあの何ができるのかなってすごくなんかこう期間も短いし、まああの命輝く東海村の会っていうのに入会のお誘いのメールが乾さん本人からいただいていたので、昨日早速とりあえず入会しました。入会してないのに、水戸の人一人知ってるぐらいの感じです。どうやって東海村のに住んでいらっしゃる方々が、まあ、どんな感じなのかな、 なんかね、乾さんの言葉の中にはもうすごい監視が行き届いていて、投票行動もすごくこう見られてるみたいなニュアンスを受けて、どんな閉鎖的なことになってるのかなっていう推測をしてるんですけど、なんていうかな、この現代に、生活も人生も全部こうコントロール下にあるみたいな地域、大げさに言えばなんかそんなことになってるのかなっていう、ちょっと恐怖を感じるっていうか、本当にぜひ頑張ってほしいんだけど、どうやったら応援できるかなっていう感じがしてます。
実はあのその原発とそれに関連する、あるいはまあ原子力産業とか、まあ、そういうのがね、まあ、事故も今までねあのたくさんありますけれども、でもそれに関連する企業に勤めてるような、まあ、住民の人たちがかなりほとんどだというか、なんか、まあ、立法の中でもね、そういう、他にいない、本人からはもう立法できないみたいな、無言の圧力か何か分からないけれども、それがあるかもですね。いわばその、原発、おそらく原発をなくせば、お前らの仕事もなくなるよみたいな、そういうね、あの、締め付けみたいなのがずっとこう、出てくるんだろうなという感じはするんですけども、まあ、実際は廃炉に向ければそこにまた膨大なあの仕事はいっぱい、ね、あるんですけどね。で、その中でやっぱ将来的なものをどうその住民と一緒に作っていくかという、そういうことで、この、今日のあのこの県末の文書にも、あると思うんですね。そこら辺の、やっぱ視点が、なんか、ね、今まで作ってきた側には、それが全然ないし、本当に目先のことだけで、 それをぶら下げて、人参ぶら下げてるだけみたいな、ところがあって、もっと将来のことを一緒に考えようという視点を、ね、出していくのが必要かなという感じがしますね。自分たちで作っていこうというのがやっぱり、その本当に真剣らしいなというところがあるなと思います。
乾さんがね、本当にすぐ村長になって東海村をこう変えていくことができれば、もう日本中のいろんなところでね、原発がある地域でこれどんどん変わっていくんじゃないかなっていうかね、日本の社会を変えていけるような突破口になるような気がしますよね。
乾さん、ずっと学校を教えていて、そこから、中学校について入って、自分が教えていながら、その茨城県に、こういうのがあるということで、深く取り組んだという、これは非常に真剣にとって、我々の人たちとして大事なことだと思います。本当の高校で教えるときに、ちょっとこう教えてる人がいるんです。早速連絡取ったんですが、その人が入院しちゃってないですよね。東海村ではないんですが、正木俊介さん、うちかとしては素晴らしい人がいるんですよね。横浜を医療に作ってきた人です。この人は芸大の自治体の人で、正木さんが、早速これに応援するという宣言をしてるみたいですね。だからね、あちこちで我々知ってる限りの人を集めたいな。補助高校の高等学校の先生、黒沢先生がいたらいいんですけど、教え子はあちこちでいるはずですけど、なんとか連絡が来る。黒沢さんのうちは私は先生です。なんとか、ぜひぜひ、これを進化して、実際的な機能をしていきたいと思います。
とか、たくさんの人を知ってそうな人にいっぱい知らせたらいいんですね。そうか、広がって、理想。
まあ、全国のね、まあ、茨城だけじゃなくて、全国的なね、ところでも問題ないんだよというのを、どんどんこうやっていけば、直接茨城というか、その東海村の人を知らなくても、また向こうになんかフィードバックできるような形になっていけばいいかなとは思いますけど。
都市計画の問題ですね。うん、
どうさん何か。安藤さん何か。
あ、はい。いや、やっぱ真剣の人材ってすごいなと思って。ね、この間の学術会議の時にも、先に声明出したりとか、素晴らしい人材が揃ってるなっていうふうに気がしましたね。まあ、人口4万人ぐらいの村で村長選に立候補するって、4万人ぐらいだとね、なんかもう、それぞれのこう、ちょっと、集落の長みたいな人たちが話し合って決めるぐらいの雰囲気の村なんだけど、それでもって、原発反対とジェンダー平等を軸にして、それをもとにもう、立候補するっていう、もう真正面から戦いを挑むっていう、その勇気がね、国家権力を相手にして立ち上がるぐらいの勢いなわけだから、相当な本当に覚悟なさって立候補されたと思うし、やっぱりそれに対するもう総力を挙げて潰しにかかってくるだろうっていうね、もうおっかない、みんなやっぱり立候補するっていうのもおっかなくてできないんじゃないかと思うんだけど、それを勇気を持ってこうね、立ち上がったんですが、すごいなっていう、 まあ、本当にそれだけですね。あの本当にこれがもうやっぱりあの全国的にも注目されるような選挙になると僕は思います。ちなみに東海村と僕との関係、東海村はもう40年も前に、初舞台の場所でした。東海村でね、初めて22歳の時に初舞台をやった記憶がありました。
俳優です
でその時にもね、その地域の話を聞いた時にやっぱり、外にこの原発の周りにあれシロツメグサかなをいっぱい植えてあるんだと言ってね、それがその放射能に反応して色が変わるんだみたいなことを言われて、あそうなんだっていうことをね知ったのを覚えています。でしたですね。
それはその植えてるのはそのなんか行政かなんかが植えてる、
ん
行政かなんかが植えてる、
行政かな、行政かど、うん、市民かどっちかちょうどわからないですけど、市民がっていうの話を聞いたんですね。
心配して植えてる、
そうなんですって。うん、でもそんなね、放射能色が変わってやばいじゃんね。そんなことはなんかね、そういう地域なんだっていうね、なんか怖さを感じた、感じましたね。
その頃はそのね、その安全神話がずっとあった時ですけども、それでも、
まだまだ、
なんとなくやっぱ不安があるというか、
そうですよね。
あったのかなという感じですね。
だからもう本当に原発、絶対どっかでやりますよね、またね、事故は。起きないわけがない。本当にこう狂ってるとしか思えない。でもこれの、なんでこういったことにその反対声明を出さないのかっていう、まあ、JIA にいた頃に行ったら、いやこれで食べてる人がいるからっていう返答があって、食べてる人がいるから、じゃ食べてない人はどうするんだと思って、そういうね発想がね、だからその働いてる人がいるからとか、いやいやいや、だから働いてる人がいるんだったら別のね働き口を探すとかね、それは政治の役割であって、やっぱそういうところでやっぱ村長は、ね立ってね、そうやって村政を動かしていくっていうね、そういう指針を出すのが、まあ、村長の役割だと思うわけよね、村の将来を考えるときにね。だからそういうことを示さないでさ、ただ現状を認識して、それをなんか、前かし的にこうごまかして喋って、それをもっともらしく言うっていうね、そういう風潮が最近多くなってきてるっていうか、ね、オリンピック反対してても、なんか、ね、あの見てたのオリンピック反対してるのにオリンピックを見るのかとかさ、そういうことじゃないんだろうそれとこれとは別問題だっていうことが、ね、なかなか他の人にはこう理解してもらえないっていうか、だからやっぱりたくさんの人たちの合意を得て一つ一つこう変えていくっていう作業が本当に大事な世の中だなという気がします。はい、
柏木さんは何か。
東京から釧路に、今するんですけども、越ししてきて35年経ってますので、初めてというかようやくというか、8月4日に40代の、設計者に、真剣に入ってもらったんですよ。僕にとってはすごく歴史的なことなんですけど、まず何ができるかなってさっきからずっと考えていて、いやこれ最も今までの、まあ、隠すのは変ですが、中では自分にとっては大義のある、選挙に立候補する人を応援することができる場だなっていうふうに思ってます。それで彼はまだ5月号、6月号の新県明け町を読んでもらってるんですが、この4月号は読んでないんですね。それで早速コピーして、メールを送ってまず読んでもらおうと、ここからスタートしようと。それと、まあ、大した人脈じゃないんですが、
年の分だけ知ってる人がいるんで、その人たちにさらに広げてくださいっていうようなことを、どういうふうな道筋で、これを取り組んでいけばいいのかなってさっきから考えていますが、建築人はいっぱい施工者も職人も含めて知り合いがいますので、それは近くにいるんですが、その人にさらにその近いところの、東海村につながる人を知ってないかというような角度で、これからちょっと話し込んでいこうかなというふうに思っています。刺激を受けて感動しています。先ほどの光さんと同じです。
光さん聞こえる？
ちょっと雨の音聞き取りにくくてすみません。
雨がひどい。感想があれば。
私その今日また再度読んだ部分解剖について、それをどうやってやってるんだろうっていうのを、要するに配慮した後の処理がずっとやっぱり気になってて、そういうのをもしご存知だったらと思って、あの時どこまでご説明いただいたかすらと思いながら、部分解剖だよという話、46ページのですね、下の方の部分村のグラファグライフスバルト原発の原発サイトの解放についても部分解放っていうふうに乾さんにその時にご説明いただいたような気がするんですけど、廃炉した後にということですよね。でどういうふうに廃炉したんだろうというのをもしごずずっと気になりながら、
そうなんですね。ちょっとまだよくわからないけども、
この辺は乾さんの歪められた都市開発という本がありますので、これにすごく詳しく出てます。もうドイツではもう完全に国でね、廃炉というかもう原発をやめるということで国が決定してやってると思います。
じゃあ廃炉のやり方までもきっと道筋が見えてるってことですか？
結局そのね、いつまでもそのままというわけいかないわけだから、原発をいずれは結局、壊さないといけないし、その後どうするのか、日本ではですね、また建てるんですよ、そこに。同じ場所に。そうするに、地元の住民に対しては、今まで補助金付けとか、そういう、餌をずっとこう、ばらまいてますので、そこに建てるっていうのが一番建てやすいんですよね。同じ場所に建てるっていうの。大体、日本のその、公共事業。実は私のところのゴミ焼却所もそうなんですけども、やっぱり同じところに建てるんです。一番の立地、いい立地は反対運動が少ないところなんです。建ったところに対しては全部補助金をずっとこう毎年こう出してる。原発だってそうですよね。金で、作ってるみたいなもんなんで、それと同じことをやる。おそらく、考えてるのは、そこにまた、原発を作る。ということじゃないかなと思う。同じ場所に、国というか、この辺、原発村の人たちが考えてるから。新たなところに作るということは、まずしない。だからそれでずっとそのままなっていくんですよね。もうそうじゃなくて、やっぱりちゃんと、不安なく生活ができるんだという道筋というか、原発がなくてもちゃんと生活ができるんだよという街づくりというのをやっぱり、提案していこうというのが意味さんなので、その辺は非常に、 応援していきたいので、ね、日本ではその解放するなんて考えてもないんじゃないですかね。原発をなくすということ自体ですね。あんまり、
うん、
では今日はもう知りましたので、この辺で、よろしいですか。はい、ではまた来週、また来週川本さんもよかったらまた
頑張ってもうずっと参加したかったんですけども、全然遅れ
なくて、まあ、あのちょっと今はですね、まだ原発の新しいのは来てないので、ずっと前のようですけど、今度は来週ぐらいにはもう来るんじゃないかなと思います。
来ましたよ、こ
っちは昨日来ました
けど、
来ました。
私のところはまだ来てない
明日ぐらいに、今日は数字に着くんだから
な。じゃあ来週は、はい、
うん、
1月号で読みたいと思います。はい、
はい、じゃあ今日は
これで終わります。
入会、
はい、
入会のね、命輝く東海村の会、
あ、
これ入会はこれファックスされたんですか
ね。私は郵送しました。
郵送でね、ファックス書いてなかった。
あとファックス番号とか書いてなかったし、メ、うん、ールもわからへんかったので、はい、乾さんに出したら迷惑だろうと思って、
あ、
なんか代表の方の住所が書いてあったので、その方に郵送しました。
はい、じゃあ皆さんそれぞれで応援してください。
はい、
はい、今日はこれで終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
俳優だったとは